皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。11月30日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は腐敗と発酵です。今日もまた富山号に来ております。今日は若干暖かくて、川の流れも非常に穏やかであります。今年も富山藤原学校、これで全日程を終了いたしましたが、この川の土手に咲いております、川の土手に植わっております河津桜はですね、もうなんか、つぼみがしっかりとできて膨らみ始めてんですね。季節はこれから冬に向かいますけども、花の方はですね、もう来年の、早春に咲くつぼみの準備がもうできているという、まあ本当なんか自然っていうのは素晴らしいなと、まあつくづく実感するんですけども、世の中の方はですね、本当になんか、いろいろ激しくなってきました。特に私は今回大阪維新の会が大阪で、市長と府知事と、まあ、両方勝ったということは、まあ来年に向けて非常に大きな流れになっていくんじゃないかと思うんですね。今回の選挙は投票率が高かったんですね。やはりその多くの人たちが政治に対して発言をする、行動をしようと皆さん動いてきたということだと思うんですね。で、その動く方向というのは今自民党や民主党が言ってるような方向ではないと、いうことがはっきりと見えてきたんじゃないんでしょうか。まあやはりこの官僚帝国のおぞましさですよね。まあそれを壊したいという、なんとかしなきゃいけないという、まあそういう人々の思いがですね、この選挙の結果にはっきりと出てきたんだと思うんですね。ですから今の民主党が言ってるように増税をしましょう、それから原発の運転続けましょうというような話はですね、これは通らないんじゃないんでしょうかね。まあ世界情勢を見てもそうですね。米軍のアフガニスタンにおける混迷もそうですし、それからヨーロッパ、アメリカの金融危機もそうなんですが、もうなんか政治が物事を解決する能力を失っていて、それによって生ずるいろんな不都合に国民が怒り出していて、まあ、被害を受け、迷惑を受けて、で、怒り出してきて、その怒りを受けて、それを創造的に解決する手段を、もはや政治は持っていない。能力を持っていない。だからこの政治を壊しに来る。まあそういう動きが、まあこのチュニジアの革命以降ですね、明確に世界中でこう見えてきてるわけですね。で、金融危機というのは、まあ簡単に言えばその体制の崩壊を早める。言ってみれば体制が腐って、その消えていく、その、まあなんて言うんでしょうかね、速度を早めるという効果を持っていまして、ですから最終的にはどの国でも、あるいは世界中、やはり政治の問題なんですね。まあどうやってこの壊れた後を作るかという話で、まあどの程度その、この歴史の流れに戦うかというような話もありますが、まあそれは中国みたいにですね、必死にこう戦ってですね、まあ津波を戸板で止めようとするような、そのまあ試みをね、今中国政府は必死にやっておりますが、まあそれは難しいことですよね。だから結局のところ、まあいつもの歴史が語るところですけども、時代の先を見据えて変化を早めに起こしていく。建設的に変化させていくという、まあそういう政治家がいるうちは、あるいはそれに国民、そういう政治家が国民を率いることができるうちは、まあ世の中はそんな極端な変化を起こさないんですが、まあブータンなんかは別にすればですね、およそ多くの国々はですね、国家のリーダーが行き詰まってですね、目の前の問題すら解決できなくなってくる。あと変化に対して結果的に、あるいは意図的に見ざる聞かざるを言わざるを決め込まなければならなくなる。まあこれは本当に崩壊しかないわけでありますね。ですから本当にリーダーシップという観点から言うと、実は崩壊すべくして崩壊してんですよね。この政策だとかあの政策だとかいうことではないんですよ。政策は紙に書けばそれ書けるわけで、問題はそれを人々が本気で実行するかどうかですね。法律だとか強制によって実行させようとしても、中国やエジプトの例を見れば分かる通り、それは失敗に終わるわけですね。本気でみんながそれをフォローしてくれるためには、やはりみんなの幸せがその裏側になければいけませんですね。一時的なつじつま合わせで、人を簡単にその動かそうなんて思うとですね、まあ、そういう、まあ、終わったところがですね、まあ、言ってみれば時代の崩壊が形となって現れている部分で、 まあ、本当にこの腐敗していく部分がものすごい大きいなというふうに、まあ、今見ていると思うわけですね。で、腐敗していて、まあ、それは分解していくわけですよね。で、腐敗というのは必ずしも賄賂をもらったとかそういう意味ではなくてですね、まあ、果物が腐る、あんな感じですよね。食べ頃の状況が過ぎて腐っていけばやがて落ちていきますよね。まあ、その腐って落ちるという状況に今、まあ、なってんだろうなと思います。で、東電の福島原発の吉田所長がですね、まあ、入院されたということでですね、まあ、どういう病気なのかよく知りませんけども、まあ、何も言わないとやっぱりみんな考えますよね。いや、あれやっぱりなんか放射能事故に関係あるんじゃないかと、関係ないと確認してるって大臣が言っても、大臣の言ってる言葉はみんな信用しないわけでですね、まあ、いずれ本当のことわかるんでしょうけども。で、実はその保安院のホームページにですね、吉田所長がその、まあ、保安院だとかあるいは関係自治体に現場から送った、まあ、事態の推移を書いた、事態の状況を書いたメモが実はアップされて残ってるんですね。なんか10条通報とか15条通報とか書いてありましてですね、その原発事故直後からですね、あれずっと何枚もこう続いてるんですね、ほとんどの手書きですね。なんかあれ見るとですね、もう本当にその11日の夜の段階では夕方ですよね、もう何時頃、水がですね、まあ、水位が下がって炉心が出てくるか、で何時頃から炉心の溶融が始まるかとちゃんと書いてあるわけですね。なんか非常に私はびっくりするんですけども、その現場の吉田所長はですね、まあ、後から振り返ってもそうだなと思うことをですね、まあ、ちゃんと書いて送っていた。しかしそれをやはり行政は生かさなかったし、あるいは嘘ついたし、メディアも本当のこと言わないわけですよね。弁当ってありますよね。弁当ってなんとなくその窓を開けるようなイメージなんですが、8気圧を1気圧にするって書いたんですよね。あのでかいですね、原子炉格納容器って言いますか、あの建物、あれ8気圧になってるやつをですね、1気圧にするんですから、莫大なその風って言いますかね、あの空気がこう出ていくわけですよね。当然いろんなものをその中に入ってて放射性物質も吹き飛ばすわけで、ですからこのまあコントロールされた爆発みたいなもんですね、弁当っていうとね。なんとなくこうね、風呂場の湯気が、風呂の湯気が溜まったんでなんとなく窓を開けるようなイメージありますが、そんなんじゃなくてね、8気圧を1気圧に下げるわけですから、凄まじいこれ、まあ勢いでね、なんか中でも出てくるわけでしょ。なんでああいう現場の情報を最初に言わないんでしょうかね。その吉田さんの手書きのですね、あの現場からの紙をですね、それをそのね、テレビで映したらみんなわかると思うんですね。おお、これは大変なことだと。今晩中にはその燃料が溶け始める、溶け始めたらどうなんだと。それは別に弁当が来ると。で、弁当が失敗したら爆発だと。そしたら逃げますよね。で、ちょうどその弁当のその前ですけど、放射性物質が確認され始めたっていう時に、その紙にちゃんと現場のその風向風速書いてありますよね。それからここで弁当するとどっちの方向に飛ぶかって、地図にちゃんとなんか同心円状の、まあ、印が書いてありますね。この辺まで飛ぶでしょう。ああいうのどうしてですね、その吉田所長から報告が上がった時点でね、国民に公表しないんでしょうかね。これ重大な問題だと思いますね。嘘ばっかついてですね、大丈夫だ大丈夫だって言って、で現場はちょっとも大丈夫だって言ってないじゃないですかね。これ危ないって言ってますよね。まあですから、まあソ連の崩壊と同じですわな。全部隠して結局被害まで出て、で、そう、被害ということで言ったらですね、その被爆者っていうところ、最初はこう不明ってなってんですが、やがてありんなんですね、確認中みたいな話になって、ああ、なんか本当にこうやって被害がどんどん広がっていくんだなということが、こう、まざまざとわかるわけで、やっぱりこうやってその、本来やるべきことをやらない政府というのは、やっぱりどんどん腐敗が広がって、見放されていくのは、これはもう仕方ないことだと思うんですよね。で、やはり問題はその先だと思うんですね。まあ結局今の政治家っていうのも、なんでしょうかね、政治家になりたくて、まあ政治屋さんになりたくて、ずっと勉強してきた人たちですからね。まあ、やっぱりどの業界もそうですが、うん、とにかく何があっても自分の仕事だけ一生懸命やりたいと、ね、お客のことも考えず、自分の金儲けだけ一生懸命やってる人って、どんな業界でも失敗してますよね。政治業でも、 政治業でも私同じだと思うんですね。官僚業でも問題だと思うんですね。役人の仕事でも政治家の仕事でも同じで、自分のことだけ考えて、仕事をしている人はやはり淘汰されていくんですよね。まあ、広い意味で見てばそういうことだと思うんですけども、で問題はその先だと思うんですよね。やっぱりこの発行の方ですよね。崩壊と同時に今度は蘇生再生というのがあるわけでありまして、こっちはその、まあ、言ってみれば有機物が連鎖的に生まれていってですね、でそのどんどんなんか新しいものができてくるということですね。発行のプロセスは当然教科書もありますが、読んでみないと分かりますが、非常に複雑なプロセスなんですね。なんか一つなんか反応が起きればそれで全部終わるってもんじゃなくて、微生物あるいは酵素なんかもものすごくたくさんいろいろ働いていくんですね。動的プロセスという言葉がありますけども、やっぱこの動的動いてどんどんどんどんそのいろんな微生物や酵素が作用して、いわゆる発酵したという状態になって、まあ例えば米とあの米からですねお酒が生まれるみたいな話がこうできてくるわけですね。だからそのプロセスっていうのは、発酵のプロセスっていうのはなんか一局面だけ捉えてもそこは動いてるプロセスなんですよね。まあ、最終的に日本酒なら日本酒ができて、清酒ができてですね、まあ、これ発酵を止めればね、温度をかけて発酵を止めれば、まあ、それ一つ安定するのかもしれませんが、まあ、それまではですねずっとこう発酵続いてるわけでしょ。だから物事が再生していくプロセスってもそうなんですよ。あれ全部ですねその連続しているプロセスなんですね。だからこれでその終わり、これで始まりと、まあ、終わりの方はですね腐敗ですから、あこうなったらもう食えないなというような状況ってのは、まあ、比較的よくわかると思うんですが、発酵していくプロセスっていうのは結構時間かかりますからね、こうだんだんだんだん変わっていくわけで、ですからそのね、その崩壊だけは非常に分かりやすいんだけど、再生のプロセスっていうのはなんか気をつけて見てないとですねよく分からないことあるんですよね。で去年と今年と来年でやっぱり再生していくプロセス、発酵していくプロセスと動いてますから、どんどん変わってるんですね。で私はやはり今回、まあ、世界の情勢を見ましてもですね、やっぱこの発酵が非常に面白い形で起きてるんじゃないかなと思うんです。というのは大体どんな時もそうですが、次の時代の担い手、誰が次の時代建設するかというのは、やっぱりある種歴史的な必然の中にそれは見出されるわけですね。例えば武力が強いとかですね、あるいはその経済力があるとかですね、あるいは何か特別なことを知っているとかですね、何かそういう、まあ人間が見てもですね、まあ割と合理的に説明のつくような、まあそういう力を持った人たちが、まあ出てくるわけですね。例えば役人というのは何か知っている人たちですよね。将軍とか武士というのは力の強い人たちですよね。あるいは商人とかいうのは言ってみれば金を持っている人たちですね。だからなんかこう見てるとこう分かりやすくですね、まあ唯物論的にものを考えられるんですが、今のこの時代の動き、まだまだ先があるから連続したプロセスですが、まだ分からないっちゃ分からないんですけど、こう見ていてもですね、この3つとも当てはまらないような感じがするんですよね。何か知ってるっていうわけでもないし、武力があるというわけでもないし、で金の力があるというわけでもない。なんかあえて言うとですね、この気持ちのすがすがしさというものがあるというところだと思うんですね。まあその新しいものを蘇っていくプロセスの中に出てくるもの、例えばロハスな生活とかですね、健康とか持続可能性の生活、あるいはその暗黒物質を、ね、利用する新しい科学とかですね、まあそういうことについてそれぞれ専門家はいるし、それで頑張ってる人たちもいるし、あるいは地域通貨なんかもそうかもしれませんね。でもしかしそこにあるのはですね、なんか昔からその専門家でその職業やってた人がですね、まあなんか脚光を浴びて儲かるようになったっていう、そういう話では実は全くないんですよね。なんかその心の問題なんですね。なんか心の問題があるレベルをクリアすると、なんかどこ行っても大体うまくいくんですが、そのレベルクリアするまでがですね、なんか大変な苦労があって、で昔のような唯物的なものの考え方をして見てるとですね、もうこれ全然成功しない、なんか唯物論もですね、はてはてどこ行っちゃったんだろうと、21世紀のリーダーシップを考えるとですね、まあ、そんな感じもまあするような状況だろうと思うんですね。でアメリカでもヨーロッパでも日本でもこう怒ってる人たちって多いじゃないですか。中東でもそうですけども、その怒りってやっぱどこから出てくるかっていうと、直接的な引き金はですね、やっぱりこの生活が立ち行かないということだと思うんですけども、その怒りがそのある程度その実現された段階でみんなが求めるものっていうのは、莫大な金っていうわけでもないし、 ものすごい権力ってわけでもないし、要するに普通の生活も止めようとしてるんですよね。だからこのなんていうのかな、ウォール街を占拠しようって運動にしろ、あるいは中東の革命にしろ、これを組織して、ね、毛沢東の軍隊みたいにして、ね、貧しいたちを毛沢東の軍隊みたいにして戦って勝つという、ああいう風にならないですよね。だから、今のこのリーダーたちというのは、実はこの変化を促して、ね、反体制派の人たちも変化を促しているようでいて、彼らが主役というわけでもないと思うんですね。なんかその中心がいるような、いないような、少なくとも毛沢東だとか、スターリンみたいな中心はいそうにないし、出てきそうにない。だからなんかこう、共通の雰囲気を作るっていうんでしょうかね。なんかやっぱこう、まさに発酵っていうことだと思うんですけども、こう、腐敗が止まってですね、腐敗しなくて、でなんかみんながそれぞれにこう幸せになっていくような、少しずつみんなこう、美味しくなっていくような、ね、樽全体がですね、こうやっぱり、かんばしくなっていくような、なんかそんな風な雰囲気を作りたいという、なんかそこなんでしょ？今みんなが求めてるもの、本音を言うならばですね。だから特別なこの政策、この方法、あの方法とかこだわってるわけでもなくて、まあオーバーオールとして皆さん生き生き元気になりたい。まあそういうことでですね、動いてるということだろうと思うんですね。ただやっぱりその、今言ったような形でございますから、華々しくですね、なんか物事が動くというのはなかなかいかないわけですよね。なんか独裁者がいてですね、動きますとね、まあ今回の大阪の選挙もそうですが、壊すということはね、それは割とできるわけですよ。これダメとかやめるとかね、腐敗したものをですね、叩き落とすということはこれできるんですが、はてさて、じゃあ新しいものを作ってみんなを発行させようとなりますと、これはちょっと難しい話、別になりますよね。だから発行のプロセスそのものは非常に個別具体的にあちこちに散らばってますんで、これ皆さん自分自身でやっていかないと難しいと思うんですね。まあ私もいつも遠山号からその話をするのもそうなんですね。基本的にこう日本の歴史を考えるとですね、地域に根ざした人たちが、まあなんかその地域と中央との関係を図りながらね、こういろいろ動いていくわけですよ。この山の中にもですね、かつて南朝方の巫女が来たこともありますしね、あるいはなんかその徳川の天領になった時もあるし、あるいはなんか本当に戦争後ですね、一大経済部分は来たことありますね。いつもそのどんな田舎にいてもですね、まあ中央や世界の影響を受けながら生きてる。だけどやっぱり大事なことはですね、その地域の未来を考えるためにみんなは行動してきたというその歴史なんですよね。外の環境は変えられないけど自分たちは変えられると。だからどうやってこの環境の中で未来を作っていくか、やっぱりその時々に人々が考えて行動してきた、その結果として今このね、遠山集落があるわけであります。まあ、8000年前の縄文早期の遺跡もありますからね。やっぱだから少なくとも、もう1万年ぐらい前からですね、人住んでることだけは間違いないんですよね。はてさて、こんな山の中で1万年前からどうやって住んだのかなと我々思うんですが、要するに同じことで、腐敗と発酵で、壊れるものは壊れる。しかしその時になんかみんながよく協力して何かを生むわけですよね。中央とも関係しながら何か生んでいく。その絶えざる営みそのものがですね、まあやはりその地域であり国ということなんですね。今もだから全く同じだと思うんですよ。で今なんかそれが世界レベルになってきてるんじゃないでしょうかね。やっぱこうエネルギーとか情報とか、まあそういうものがかなり昔に比べて行き渡るようになってきて、ね、いろんなことが分かるようになってきた。まあ地球も有限だということは分かってきた。で今の様子だと人口30億人ぐらいまでしか食わせられない世界の資源、エネルギー、食料システムがあって、これじゃあもう未来はないと。少なくとも人口100億人ぐらいなんだから、100億暮らせるシステムを作らないとダメだと。そのためには全く新しい科学もいるし、そして全く新しいライフスタイルもいると。このことにだんだんみんな気がつき始めてきたと思うんですよね。くだらないことやってる場合じゃないと。くだらない金儲けだとか、くだらない権力闘争をやってる場合じゃない。もっと大きなところをちゃんと抑えないと、いよいよ未来がないんだということに、ね、少しずつ私はみんな気がついてきたと思うんですね。このみんながハッとする気持ち、なんか自分と自分の周りで考えたところをですね、みんながハッとして、これはいかん、手をつながなきゃいかんと思い出しているところ、やはりここがですね、私今の世界で起きていることの、私は本質じゃないかなと思うんですね。ですからやはり、このバラバラなものが手をつないでいった時にですね、文字通り横型リーダーシップですけども、まあ、それぞれが生きるような形でね、なんか未来が明るく作られていくわけですよ。まあそれがやはりこの日本も含めて世界大で今広がってるんだと思うんです。ですからとにかくこの 発酵のプロセスというのは徐々に進んでいきますし、なんか全部出来上がってから自分どうするって言っても、その全部出来上がった時に自分の居場所がもうないんじゃないかと思うんですね。発酵してないものはもう存在できないようなことになってきますから、ですからもうなおさらもう今ぐらいの段階からですね、ああもう自分のいるところはこれ難しいなと思ったら、様々な形でですね、いろんな人とまあ知り合ってですね、未来を自分たちで作っていくという行動をねしていただきたいなと、そんな感じがしております。どうもこれは今年来年かなりのことになりそうだという感じがしますね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、腐敗と発酵ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。